こんにちは、滝です。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換えなど、人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせしておりますので、興味がある方はぜひそちらもチェックしてみてください。今回はインヨガをすることで得られるメリットというテーマでお話をしていきます。私自身、インヨガに出会ってから、インヨガがすごく好きで、自分の日々の練習でもしますし、レッスンを受けに行く時も、インヨガのクラスを目指して受けに行くということが非常に多いんですが、まあ、ヨガにもね、いろんな種類があって、でそのクラスタイトルも本当に今、こう、たくさんあるので、ヨガをね、始めたばっかりの頃とか、どういうクラスを受けたらいいんだろうとか、どういうタイトルがどういう内容のクラスなんだろうとか、迷ったりすることもあるかなと思うんですが、まあ、ヨガっていうのは基本的にどれを受けてもいいよっていう、中級者向けとか上級者向けとか、注意書きがしてあるようなものは、初心者の方は行くとね、ちょっとレベルが高すぎるっていうことはありますけれども、そういう、注意書きがなければ、基本的にはどういう内容のものを受けても OK だよっていう、そういうスタジオさんが多いかなとは思うんですが、陰ヨガというものは、まあ自分の中の陰を調整していくためのヨガなんですよね。東洋では陰陽という考え方が昔から根付いていて、この世の中の流れですよね。朝が来て、朝は陽の時間、そして夜になる陽、夜は陰の時間、それで、世界がバランスをとってるよとか、春夏秋冬あって、春夏が陽の季節だとしたら秋冬は陰の季節だよねとか、私たちの体も、体の右半分が陽で、左半分を陰に分けることができたり、上が、陽で、下が陰に分けることができたりっていう風に、まあどういう風に見るかで、どこが陰でどこが陽かっていうのは変わってくるんですが、まあ自分の中の陰の部分を調整していこうね。そして陰と陽のバランスをとっていこうね。というのが、陰ヨガが生まれたきっかけです。ヨガにも陽のヨガと陰のヨガを分けることができて、陰のヨガっていうのはリラックス系のヨガ、陽のヨガっていうのはパワーヨガとか、こう立位が多い、パワフルにしっかりと動いてちょっと汗ばんでくるようなタイプのヨガが陽のヨガに、分類されます。それで、ヨガがこう流行ってる時、最初に流行り始めた頃ですね、エクササイズとしてのヨガが流行り始めた時っていうのは、陽のヨガが多かったんです。一生懸命動いて、筋肉を刺激して、汗をかいてスッキリ、まあ他の運動と同じような目的でする人が多かったんですが、これだけだと、やっぱりバランスが悪くなってくるよね。で、いうことで作られたのが陰ヨガです。私たちの普段の生活ってどうしても陽に傾きやすいんですよね。朝起きてから何かをしようって考えて、ご飯を作って食べて、仕事に行って学校に行って勉強して、帰ってきてからもあれをしてこれをして、そしてなんなら寝る前の時間まで何か調べ物をするとか、スマホをいじってるとかっていう風に、何かをプラスプラスプラスプラスプラスしていくっていう時間が非常に多いので、マイナスをしていく時間っていうのを意図的に取らないと、体と心が気がついたらすごく疲弊してるっていうことが起こりやすいんです。これは仕事をしている人もそうだし、学校に通って一生懸命勉強している人もそうだし、お家で子供を育てているママさんなんかも非常に思い当たる節があると思うんですが、こう体と心は休みたいで感じているのに、それに頭の片隅で気づいているのに、その声を無視して自分がやらなきゃいけないこと、今入っている予定を優先してしまう。それである時にパタッとね、熱を出して寝込んでしまう。でもそれもこうバランスを取るために体が調整してくれてるっていうことと、まあ言うことができるかなと思うんですよね。私も結構予定が詰まってたり、頑張りすぎてたりすると、まあ、その予定の途中とか、予定をやりきった後とかに熱を出して寝込むっていうことがよくあるんですけれども、こういう時は自分が頑張りすぎてるよっていうことなんだなって、自分自身のね、過ごし方を振り返る、 ようなきっかけにもしてます。それで、まあ、私自身こうプラスプラスの意識がすごく強くて、ヨガをしている時も自分の何かを変えたいとか、体を変えたいとか、こうなりたいとかっていう、そういう思いのもとにヨガを続けてたなっていうことに、インヨガを始めて気づいたんですよね。それでインヨガのポーズっていうのはすごくシンプルなものが多くて、そしてたくさん道具を使って、道具で、体をの力を抜いていく、体と心の力を抜いていくっていうことを練習していくんですけど、シンプルな分すごく奥が深いんですね。それでインヨガをしてる時に、ポーズ自体はシンプルだからそんなに難しくないんですけど、自分を内観してる時、自分のそのポーズをとってる、キープしてる時の体の反応とか心の変化っていうのを見ていると、あ、止まっている、体は止まっているように見えるけれども、実は内側ではいろんなことが動き続けてるんだなっていうことに気づくんですね。もちろんその体が伸びてるとか、可動域が広がってるとか、そういう変化ももちろんあるんですけど、心も常に揺れ動いてるんですよね。あ、ここが心地がいいなって思う瞬間もあったり、もうちょっと深められるかなって欲が出てきたりとか、逆に、あ、しんどいしんどい、このポーズ痛いみたいな感じで、ちょっとその辛いのに耐えてる自分に気づいたりとかして、でもそういう時に客観的に見ていくと、あれ、なんで今自分は無理にこのポーズを耐えてるんだろう、調整すればいいじゃんっていうことに気づいたり、逆にこうゆるゆるゆるゆるして体が緩んでくると余裕が出てくることももちろんあるんですよね。で、あ、自分の心と体が今もう少し深めてみたいって思ってるなって気づいたら、遠慮なく道具を外したり、足の位置、手の位置を変えてポーズを深めていく、深めてみるっていう挑戦ができるようになったんです。以前の私はもうなんか本当に自意識過剰で周りの目を気にしてたので、正直ヨガしてる時ってみんなそんなに、あの、特に慣れてる人はね、周りを気にして見てはいないんですけれども、なんか周りに見られてるんじゃないかなみたいな感じがあって、で、周りは止まってる、周りの人たちは止まってるように見えるんだけれども、自分だけ突然こう道具を動かしたりとか姿勢を変えたりすると目立つかなとか思って、なんか遠慮して動かないとかっていうことが、まあ、過去あったんですよね。でもそういうのもだんだん慣れてくると、あ、気にしなくていいんだと思って、自分の道具の使い方とか姿勢を調整する、自分がやりたいって思った瞬間にそのやりたいことをしてみるっていうことを、インヨガを通して練習をすることができるようになったんです。まあ、こんな感じでその自分の中の陰のエネルギーを調整する役割がインヨガで、その中で自分の心の癖、体の癖に気づいて、そこにある生きづらさっていうのをちょっとずつこう手放す練習っていうのができる、まあ、自分と向き合いながら、自分を受容しながら、否定はせずに、かといって無理に頑張りすぎずに、心地のいいポイント、絶妙なポイントを探していくっていうことが、できるのがインヨガの奥深さであるかなと思うんですが、ちょっとインヨガの説明とね、前置きが長くなったんですけれども、今日一番話したかったのは、インヨガをすることで得られる体と心の緊張を緩めていくという点なんですね。私たちって、まあ、日常の生活でそのプラスプラスプラスにしていく時間が多いから、で、頭の中でも常にいろんなことを考えてるんですよね。電車待ってる時とか、バス待ってる時とか、レジで並んで順番待ちしてる時とかに、頭の中でずっとあれしてこれしてとか、あ、この時こうすればよかったな、あの時なんでこんな言い方したんだろうとかっていう風に、思考がずっとプラスプラスプラスプラスなんですよね。思考が止まっていく、何も考えない時間っていう、そのマイナスの時間っていうのがあんまり日常の中では意図的にそういう時間を設けない限りはなかなかやってきて、くれないので、頭の中とか心がプラスになってる時って、実は筋肉も緊張してくるんですよね。頑張らなきゃとか、やらなきゃとか、なんで自分はこうなんだって思ってる時って、 その感情に合わせて実は体も微妙に変わるんです。まあ、極端な話、すっごくイライラしてる時って呼吸が荒くなって眉間にシワが寄って、なんなら口角が引きつって首や肩がバキバキにこう力が入ってっていうような、ね、体の変化が起こります。逆にすごく悲しいことがあって落ち込んでいる時っていうのは、だらんと力が抜けて首が下にうなだれて、はぁーでため息をつきたくなるような、そんな風に体って変わるんですよね、その時々の感情に合わせて。なので普段の私たちのこの思考がプラスプラスプラスに働いている時っていうのは、自分で気づいてないだけで、あちこち体のあちこちがいろいろこうこわばっているんですね。でその緊張っていうのが蓄積された結果、気がついたら肩が凝ってる、首が痛い、腰が痛い、そういう風に体の不調、だるさとして現れてくるわけです。でこれらのあのね、だるさとか滞ってる感じっていうのは、例えばマッサージに行ったりとか、ヨーのタイプのね、軽く動くヨガをした時に一時的にああすっきりしたっていう感覚は得られるんだけれども、これってすごく表面的なんですよね。なんかこう血液とか気の流れ道を川で例えるなら、常にちょろちょろ水が流れてる川を掃除して、いつもよりもちょっと水の量が増えたなみたいな感じ。それがマッサージとか陽のヨガで、まあ、陽のヨガね、1回2回したぐらいで得られる体の変化なんです。なんですが、一時的なので、またこう流れが良くなってきたなって思ったその川に、こう木の葉だったり流れてきたゴミだったり、いろんなものが溜まってきて、またこう流れが悪くなってくるんですよね。そうすると、あ、ちょっと楽になったなと思った肩がまただるくなってきた、腰が痛くなってきたっていうことが再び起こるわけです。なのでまた繰り返しマッサージに行ったり、動くタイプのヨガをしたりして、また一時的に体が良くなっていく。で、まあ、それもね、マッサージとか、ヨガとかを中長期的に続けていけば、まあ、変わっていくわけですよね。ちょろちょろ流れてた川っていうのがすごくこう澄んできて、常に流れが良い状態っていうのが、まあ、保たれるようになってはいくんですけれども、インヨガのすごいこの体が緩む変化っていうのは、このね、すでに水が流れてた川をきれいにしていく作業プラス、もう枯れてた川、ここ昔川だったんだねみたいなとこたまにあるじゃないですか。もうなんか本当にゴミとか葉っぱとか木の枝とか、なんなら流れてきたこう流木でせき止められちゃって水が全然ないような川、そういうところが、まあ体の中でも起こるわけですよね。まあ体で生きてるから完全に流れが止まってるっていうわけではないけれども、もう限りなく流れがないよねみたいなところも出てくると、それがこう硬くなったりだるくなったり痛みになったりして症状として出てくるわけで、でそのあ余談ですけど、そのね、滞りがすごい大きい、巡りが悪くなりすぎると痛みとかを飛び越えて、あのくすぐったくなってくるそうですよ。マッサージしてもらったりとか、人にこうほぐしてもらうときに、凝ってると痛い、あいたたたたってなるけれども、それをもう通り越してさらに悪化してる状態だと、もうくすぐったいから触るのやめてみたいな感じになるって、あのエステティシャンの友達が言ってました。でその当時ね、私まだヨガしてなかったので、めちゃくちゃ巡りが悪くて、すんごい足がねくすぐったかったの覚えてるんですけど、でこれやばいよ、この状態やばいよ、なんかした方がいいよって言われたのをすごく今ね思い出したんですけど、そんな感じで自分の中のね、こう血液とか気が巡るような川にも常に流れがいい部分とそうじゃない部分っていうのがあって、陰ヨガをするとこのほぼ枯れてた川っていうものを生き返らせることができるんですよね。それはなんでかっていうと、 一つのポーズを3分とか5分とかじっくり時間をかけて、普段の生活では絶対にそこまで刺激がいかないよね、そこまで緩まないよねっていう深部まで緩めていくっていうことができるからなんです。で、この時に大事なのが、緩め緩めとか深まれ深まれって思いながらやっちゃうと、筋肉って緊張していくんですよね。プラスの意識が働いてるから。だからポーズを深めていく時に、まあ、深めていくというよりは深まるのを待ってあげるという心持ちが大事なんですが、その時にふーっとただ力を抜いて委ねて、その先に緩むという結果が待っていれば、まあそれはそれでいいし、逆にふーっと緩めたんだけれども、自分が思ってたほどね、体が変わってくれない時ももちろんあるんです。でもそれはそれでまあいいでしょうと。結果にあまりこだわりすぎずに、ひたすらただ脱力する、マイナスをする練習をしていくっていうのがインヨガで、ヨガの哲学の実践にもすごく役立つなと思ってるんですが、この練習を繰り返し繰り返ししていくことによって、その深いところ、体の深いところから緊張を緩めていくことができるので、すごく根本から体が変わるんですよね。肩こりが、まあ、1週間に1回ヨガをして、その直後、1日2日はいいんだけれども、1週間後まただるくなって、またヨガをしてちょっと良くなってを繰り返しているような人が、インヨガのアプローチを取り入れることによって、ちょっとずつですけれども根本が変わってくるから、肩こりそのものを感じなくなる、肩こりそのものがなくなっていくっていうことが実現可能なんですね。まあそういう意味でも、ぜひインヨガを取り入れてあげると、すごく体が楽になっていくと思います。それで、体が楽になるっていうことは、イコール心が楽になるっていうことと同じ意味なんですよね。私たちの心と体はつながってるから。さっきも言ったけれども、怒ってる時はそれなりに体が緊張したりとか、悲しんでる時はそれなりの姿勢になったり呼吸になったりっていうふうに連動してるわけですよ。だから、インヨガで体を深部から緩めることができれば、心を深部から緩めるっていうマイナスを調整することができるんです。まあ、もっとね、もっとこう、なんかインヨガの奥深さとか、こんな変化があるよとか、こういうことが起こるよみたいな話あるんですけれども、すごく長くなってしまいそうなので、今回のラジオはここまでにしておきたいと思います。今回は、インヨガをすることによる変化やメリットについてお話をしてきました。私自身もインヨガが大好きで、日々実践をしています。で、こういうふうに、あ、インヨガってそういうメリットがあるんだって、自分にどういうメリットを与えてくれるかっていうことを知識として知っていると、やろうっていうね、やって続けようっていう気持ちになると思うんですよね。インヨガすでに大好きです、リラックスヨガ大好きですっていう人は、もう思う存分楽しんでいただきたいですし、いや私は動くタイプのヨガが好きですとか、まあ、そういえばもうヨガはやりたいと思ったけどまだやってませんとかね、いろんな人がいると思うんですけど、始めやすいですよね、インヨガって。もうインヨガってお家でも一人で気楽にできるヨガなんですよね、やり方さえ覚えちゃえば。なので、すでにヨガやってる人は、動くタイプのね、ヨガを普段をやってますっていう人は、ぜひやり方を覚えて、インヨガの練習を寝る前とかに1個2個ポーズを取り入れて見ていただけたりすると、今まで自分で気づけなかった体の変化、心の変化っていうものに気づくことができると思うし、あんまり動くような、ヨガとか運動、得意じゃないんだよねっていう人も、インヨガだったらストレッチの延長でできるので、始めやすいかなと思います。今回はインヨガについてのお話をしてみました。また機会があればね、そのインヨガをすることで心にどんな変化があるのかとか、潜在意識的にはどんな変化を期待できるのかっていうところも深掘りしてお話をしていけたらいいなとは思っています。今回のラジオや、以前のラジオなど聞いていただいて、 質問、感想、リクエストなどある方はお気軽にコメントや、スタンド FM だったらレターという機能がありますので、そちらでご連絡をください。では、今日も素敵な一日過ごしていきましょう。ありがとうございました。